第八分科会。分科会名、公民館の新たな機能強化。討議のテーマ、市長部局が所管するコミュニティセンター、NPO、民間企業等との多様なネットワークの構築などを通じた新たな機能強化を考える。事例発表者、沖縄県、受け継ごう、ふるさと、読谷の心、連携・協働を通して伝統芸能の継承をサポート、読谷村文化センター館長、与儀勝。熊本県、公民館の新たな機能強化を目指して、連携・協働を中心とした公民館活動の活性化、菊池市中央公民館館長、吉川良二。助言者、沖縄県、オフィス沖縄 H2 プラス、沖縄文化芸術振興アドバイザー、平田大一。沖縄県、受け継ごう、ふるさと、読谷の心、連携・協働を通して伝統芸能の継承をサポート、読谷村文化センター館長、与儀勝。1、はじめに、括弧1、読谷村の概要。読谷村は沖縄本島の中部西海岸に位置し、東シナ海に鍵状に突き出た半島で、美しい自然と豊かな伝統文化に育まれている。村内には世界遺産のザキミ城跡があり、伝統工芸品にはユンタンザンハナウイという織物やユンタンジャ焼きという焼き物がある。人口は4万1000人余りで、平成26年1月に日本一人口の多い村の称号をいただいた。括弧2、読谷村文化センター。読谷村文化センターは、従来の中央公民館機能を有するふれあい交流館と、芸術・芸能文化の発表と創造の空間として、706の固定席を有する大鳥ホールとの複合施設である。大鳥ホールは、残波岬を頭に、東シナ海に飛び立つ読谷村の地形をイメージし、大海原へ羽ばたく大鳥のごとく、読谷村、沖縄県の文化活動がさらに充実発展することを願って名付けられた。2、具体的な取り組み。括弧1、赤インコ子ども三線クラブ。あ、クラブの設立経緯。ふれあい交流館では子ども文化育成事業として、子どもたちに郷土文化の意識を高めるため、平成11年度に読谷村文化協会古典音楽部会の協力を得て、赤インコ子ども三線クラブを立ち上げた。赤インコとは、約500年前に歌、三線を広めた人物で、歌と三線ぬ昔始まりや、インコネ上がりぬ神の御作。訳、歌三線を始めたのは赤インコネ上がりで、それは神様がお作りになったような大変素晴らしい音楽だと歌われている。沖縄では歌三線の祖とされる人物で、読谷村は赤インコの終焉の地と言われているので、赤インコ子どもクラブとした。当初は三線クラブだけで始めたのだが、琉球舞踊の地方をやるには、琴、太鼓は欠かせないものだということで、その後、琴クラブ、太鼓クラブが発足した。い、活動内容。令和元年度は三線クラブ120名で、上級者 A クラスから初心者 D クラスまでの6クラス、琴クラブ 23名2クラス、太鼓15名1クラスがあり、1年を通して毎週土曜日1時間の練習を頑張っている。土曜日になると、ふれあい交流館は子どもたちの歌声や琴、太鼓の音で、まるで音楽学校のように楽器の音色が館内に響いている。赤インコ終焉の地とされる読谷村であっても、三線の後継者不足は避けられない。村内各小学校にも三線クラブはあるので、ふれあい交流館は子ども文化育成事業の一環として、文化協会の先生方を外部講師として各小学校に派遣している。しかし、学校のクラブ活動では時間的に制限があり、上手に弾けるようになることは難しい。そこで、赤インコ子ども三線クラブでは、毎週土曜日の練習日には定員枠を設けず、三線を持参すれば誰でも参加することができるようにした。この週1回の練習が年間を通して実施されているので、子どもたちの上達も早く、今では琉球舞踊の地方をこなすまでになっている。赤インコ子どもクラブは、三線や琴、太鼓を通して、健全育成はもちろんのこと、伝統芸能の伝授、郷土文化への関心や意識を高めることを目標にしている。また、練習の成果を発表する場として、読谷祭り、子ども芸能祭、くるちの森音楽祭などがある。括弧2、くるちの森100年プロジェクト in 読谷。あ、くるちについて。沖縄の伝統芸能には欠かせない楽器である三線は、近年ではポピュラーミュージックにも取り上げられ、老若男女、幅広い人々に愛されている楽器である。しかし、その棹の材料として最も尊ばれているクルチ、琉球黒檀は、去る太平洋戦争でその多くが消失した。三線を用いて奏でられる琉球古典音楽や民謡は、沖縄文化の象徴といえる。その三線の棹の原材料となるクルチが、現在県内ではほとんど採取できず、多くを輸入に頼っている状態である。い、プロジェクトの概要。クルチは非常に成長が遅い木で、三線の棹として使えるのは、100年以上の樹齢のものに限られる。沖縄音楽に魅せられ、ヒット曲、島唄で知られるミュージシャンの宮沢和文氏は、こうした状況を耳にし、2012年、沖縄に恩返しするために、クルチ、琉球黒檀の植林を始めたいと、友人であり、読谷村に住む演出家の平田大一氏に相談した。クルチの植樹については、2008年から3年間、野村流古典音楽保存会などが、座喜味城跡公園内で実施し、2500本を植えた経緯もある。宮沢平田両氏は、読谷村にクルチの森を作ろうと呼びかけた。この呼びかけに、読谷村、地元の商工会、観光協会、文化協会、古典音楽各派の長、沖縄県三線制作協同組合の人々が答え、クルチの森100年プロジェクト in 読谷実行委員会が発足した。実行委員には各機関、団体の代表者が実行委員となり、その連絡、調整をする事務局を読谷村文化センターに置いている。運営資金は企業からの助成金やプロジェクトに賛同する人々からの寄付によって賄われている。う、活動内容。括弧あ、植樹祭、育樹祭。年に一度、旧暦の9月6日、クルチの日に、読谷村にある座喜味城跡公園内にて、 クルチの植樹祭、育樹祭を開催している。植樹祭、育樹祭に合わせて、琉球古典音楽や民謡、ポップス、ロックのプロと、アマチュアの三線奏者が出演する、クルチの森音楽祭や、三線に関するシンポジウムやワークショップも開催している。県内外から、数多くの人が参加する音楽祭となるため、機材の調達や保管、雨天時の施設の確保など、実行委員会と共同しながら行っている。この運動に対する理解者、協力者を広げながら、これまでに約3000本のクルチを植えてきた。育樹祭に参加した子どもたちは、次世代の私たちが大切に育て、後世にクルチの大切さや役割を伝えたい。立派に育つように見守り、これからも三線を大切にして練習を続けたいと感想を述べていた。かっこいい。お出かけクルチの森講座。実行委員会では宮沢市と平田市が中心となり、地元を中心に小中学校、高校生にお出かけクルチの森講座を実施し、講話やエイサー演舞などを通して交流している。平田氏は子どもたちへの語りの中で、100年先の未来の子どもたちのためにクルチを植えていくことの意味、世代をリレーしていく思いを伝えている。皆さんも自分の子どもたちにバトンを渡してほしいという言葉に、皆真剣な表情で聞き入っていた。また宮沢氏は、クルチが三線の竿に使えるようになるまでの100年という歳月が持つ意味を子どもたちに語っている。100年という時間は、一生懸命生きて夢を描いてきっちり歩いていくとすぐ来る。だから100年後にできるクルチの森は遠い夢物語ではない。皆さんにもそれぞれきっと夢がたくさんあるでしょう。夢があるなら今始めないとダメだ。もし明日大きな地震が来たら自分の夢は終わってしまう。でも夢を始めていれば何が起きても自分はこの夢に向かって歩き出したのだからと誇りを持って生きることができると語っている。前述した通り生育の遅いクルチの育樹活動は100年以上かかるため、育てたクルチが三線の竿になって音を奏でるまでに実際にはさらに50年から100年近い歳月が必要となる。赤インコ子ども三線クラブの児童生徒もお出かけクルチの森講座やクルチの森音楽祭シンポジウムを通して三線の構造や歴史など郷土文化について学ぶとともに、ふるさと読谷の心を次世代に引き継ぐ主体者であることを自覚する貴重な機会となっていることは言うまでもない。かっこう。滝館との連携、共同。このプロジェクトに関わる団体や関係機関は多岐にわたっている。まず、運営のほとんどはボランティアで行われている。植えた苗木を守るために月に1回草刈り作業を行っているが、村内だけではなく県内外から30名から50名のボランティアが集まる。また村職員や商工会、観光関連職員、三線制作に携わる職人やアーティストが集まり、月に1回草刈り作業を含めた活動全般について実務者会議を実施している。他にも、育樹や三線文化の継承の点から、琉球大学や沖縄県立芸術大学と連携を図り、シンポジウムで研究内容に関する講話を開催した。3. 評価や成果。赤インコ子ども三線こと太鼓クラブの子どもたちは、クルチの森音楽祭や、クルチの森植樹祭、育樹祭、さらには読谷祭り、 子ども芸能祭などに参加することにより、自分たちが演奏している三線の文化、歴史を身近に感じ、誇りに感じて練習に打ち込んでいる。こういった経験を積み、自信をつけた子どもたちは、学校や地域行事などでも三線を披露し活躍している。また、クルチの研究者との情報交換の場になったり、実務者会議を開催したりすることで、さまざまな職種の方が一堂に会することができる地域の拠点となっている。4. 今後の方策、展望等。ふれあい交流館では、今後も読谷村文化協会古典音楽部会や、クルチの森100年プロジェクト in 読谷実行委員会と密に連携・協働を図りたい。そして子どもたちに沖縄の伝統文化の楽しみを教え、100年後のクルチの成長を夢見ながら、赤インコ子ども三線こと太鼓クラブを継続していく。そうすることにより、読谷の心がしっかりと受け継がれるとともに、さらには新しいコミュニティの創出拠点としての公民館の在り方の先進的な事例となることを強く確信するのである。
熊本県公民館の新たな機能強化を目指して、連携協働を中心とした公民館活動の活性化。菊池市中央公民館館長吉川良治。1. はじめに、菊池市は熊本県の北東部に位置し、阿蘇市や大分県と隣接している。水と緑の自然豊かな地域であり、古来この地に名を残す菊池一族の統治により、九州の政治、教育、文化の中心地として栄えた歴史や伝統文化を誇る都市である。2005年4市町村が合併。現在の人口は約4万8000人で、高齢化率 33% と、高齢化率の上昇と人口減少が課題の一つとなっている。これらを踏まえ、市は魅力ある菊池市を目指し、癒しの里戦略、市民主体の三角型まちづくりに取り組んでいる。2. 障害学習センターキクロス、KICROSS の誕生。2017年11月25日、中央図書館と中央公民館からなる複合施設、菊池市障害学習センターキクロスが開館した。愛称キクロスは、KIKUCHI 菊池プラスクロス交流の合成語で、ギリシャ語で円、環、循環という意味があり、障害学習センターを中心に世代を超えた多くの人々が集い、学び、交流を広げていくという願いが込められている。開館と同時に中央公民館に与えられたミッションは、1. これまでの公民館からの脱却。2. 事業の充実、人づくり、つながりづくり、地域づくりであった。3年目を迎えている中央公民館の事業は、主催講座を中心に年間32コース、187講座と各種イベント、クラブやサークル活動の支援を行っている。昨年度の利用者数は約5万3000人である。3. 基本スタンスは連携・協働。前述のミッションを踏まえ、連携協働で事業を推進するを基本に各事業を展開している。町内他部局や地域の関係機関団体等との連携協働を図ることで、市民のニーズに応えるとともに、地域課題解決や人づくり、地域づくりにつなげるという視点で取り組んでいるところである。1. 県との共催事業、地域の人づくり講座。地域の人づくり講座事業は、県社会教育課と共催で開催する3年間の新規継続事業で、地域の人づくりを通して、地域づくりや地域の活性化を図ることを目的とするものである。本事業の趣旨を受け、本市の課題である 地域防災力の向上を図ることを目的とし、取り組みを進めることにした。本市では、熊本地震後に防災力を高めるため、防災リーダーとなる防災士の養成に努め、現在123名が資格取得者として登録され、市防災士会を設立している。しかし、防災士としての活動が十分ではなく、ネットワーク化、地域啓発のノウハウが構築できていないなどの課題も見えてきている。令和元年6月に実施した防災士アンケートの結果は以下の通りである。質問1、地区に自主防災組織があるか。ある 68%、 ない 28%、 不明 2%。 質問2、防災士として課題に思っていることは何か。スキルに自信がない 30%、 仕事が忙しい 20% 強、活動の場がない 20%、 役割がわからない 20% 弱、組織活動がない 5% 弱、その他 11%。 令和元年防災士対象アンケート結果より、このほか自由記述には、市民の防災意識が低く訓練への参加が少ない、実用性のある活動になっていない、防災士としての意識自覚に差があるなどがあった。こうした実態をもとに、本事業の重点を関係課関係機関との連携協働によるネットワークの構築に置き、テーマを防災士のためのスキルアップ講座と設定し、地域防災の中核となる防災士のリーダー育成とともに、市民の防災意識の向上を図ることを目標に、段階的に3年間の事業を展開するよう計画した。3年間の段階的計画案。最終ゴール、防災士による自主防災組織の活動計画立案と実施。1年次、丸、防災士の学び直しによるスキルアップ、防災士のニーズ及び市の要請を加味した講座の実施、ハグ、ディグ等の実践型講座の実施。2年次、丸、地域防災としての避難訓練の実施、避難訓練の実施に向けた企画立案、学校と地区と連携した避難訓練の実施。3年次、丸、自主防災組織の活動計画立案及び実施、各地区での防災講座の企画、自主防災組織の活動計画立案及び実施。昨年度はその初年度として、防災士の主体的な取り組みを促進するよう、伏線型の選択講座を含む3回の講座を企画し運営した。あ、第1項、10月12日土曜10時から11時40分。今必要な防災のあり方。市民アンケートから、市民の防災意識が低いという課題が浮き彫りになり、その向上に向けた取り組みの強化を目指し、防災士のスキルアップを図ることを目標に講座を実施した。本講座は、防災士が抱えている課題の解決に向け、一人でマルチスキルを身につけようとするのではなく、防災士同士チームとなって対応していくこと、平時に顔が見える関係を作ることの重要性を受講生同士が学ぶことができ、意欲化を図る講座となった。参加者数29名。連携、県社会教育課、熊本大学、防災交通課。第2項、11月16日土曜、10時から12時。実践型講座でスキルアップ。丸1、災害対応ゲーム、クロスロード。丸2、避難所運営ゲーム、ハグ。丸3、災害頭上ゲーム、ディグ。第1項を踏まえ、丸1から丸3のうち、最も専門性を高めたい講座を受講者が選択し、実際に体験することで、ファシリテーターとしてのスキルを習得できるよう、伏線型の講座を実施した。各コースにおいて、 課題を持ち積極的に参加する姿が見られた。クロスロードの体験では、受講者が一部分進行を務める場面もあり、即実践につながる効果的なものとなった。参加者数26名、連携、県社会教育課、熊本大学、熊本クロスロード研究会、防災交通課。う、第3項、12月21日土曜10時から11時40分。求められる防災士としての活動。今回の授業に対し、全体的に指導助言をいただいた熊本大学の竹内淳教授に総括をお願いし、これから求められる防災士の活動として、地区防災計画の作成について、情報、物、ネットワークの3つの備えという視点から講話をいただいた。最後に、地域のこれまでの取り組みや強みを中心にやってみましょうとまとめられた。3回の講座を通して、受講者の意欲や向上心が高まり、終了後も講師に積極的に質問する姿が見られた。参加者数28名、連携、県社会教育課、熊本大学、防災交通課。え、成果と課題。3カ年の継続事業の初年度を終え、確かな手応えを感じている。特に防災士である受講生が、マルチスキルの習得からチームで取り組むという新たな方向性を持つことができたことは大きな収穫である。竹内淳教授の指導助言を受け、県市担当課、民間団体及び熊本大学と連携協働したことで、講座内容が受講生のニーズに応えるものとなり、またネットワークを構築したことで、より効果的な講座運営ができ、地域課題解決につながるものとなった。本年度はより実践的な講座を企画し、最終ゴールへ導くよう努めていく予定である。括弧2、リニューアルしたキクロス祭り。平成30年度までの2年間、開館及び1周年記念イベント事業として開催していた生涯学習フェスティバルを、市民に親しみやすい身近なイベントにリニューアルしたキクロス祭りを本年2月に開催した。あ、キクロス祭りの目的。広く市民に対して市内外の生涯学習関係機関の活動の披露と体験の機会を提供することで、市民が学ぶ楽しさ、生涯学習への意欲の向上、参加の促進を図ること。さらに、いつでもどこでも誰でも、生涯学び続けることの大切さを実感できることを目的としたものである。リニューアルした第1回目として、市民を対象とするものの、これからキクロスを積極的に利用してもらいたい子どもを中心対象にし、講座受講生の成果発表や市内外の関係機関によるものづくり活動の披露をできる限り提供し、子どもの笑顔がたくさん見られるイベントに作り上げていった。い、来場者延べ3900人を超える。市内外から多くの来場者があった。特に普段図書館、公民館の利用が少ない子どもたちや若い人たちの姿もあり、ターゲットを絞り込んだイベント周知を徹底することの大切さを改めて感じた。今回のイベントを企画するにあたり、市生涯学習推進会議において、全庁的に取り組むこと、市内外の生涯学習関係機関と連携すること、講座受講生及び市内高校生の活動の機会を設けることを確認し、市内外36機関の協力を得て、数多くの体験の場、触れ合いの機会を設けることができた。う、図書館、公民館を魅力あるイベント会場に。来場者が館内をスムーズに移動し、各コーナーで楽しめるように、案内の工夫や動線を考慮したコーナー配置を行った。また会場入り口には、活動内容の表示やイベント担当者の呼び込みなど、いろいろと工夫があり、来場者が入りやすい雰囲気を作ることができた。 学習成果発表コーナー13期間1階図書館のステップを利用しステージを設置した。主催講座の受講生や自主サークル団体、市内3高校の生徒の発表の場を設け、全市民でその成果を共有した。高校生の発表では、菊池農業高校から地元の特産物を生かした地域おこしなど地域の今後の在り方に対する提言があり、来場者もうなずきながら聞き入る姿が見られた。子どもから大人まで多世代にわたる成果発表は、終日有意義な時間を与えてくれるものとなった。体験学習活動コーナー14期間。中心対象である子どもたちに、昔遊びや実験、工作などものづくり体験を堪能してもらい、障害学習への興味、関心を高めてもらうことを目標に設置したコーナーである。県立青少年教育施設、伝統工芸館、熊本高専など、各障害学習機関の担当者の指導のもと、特色ある活動が終日展開され、来場者が途切れることのないほど盛況であった。展示コーナーや健康コーナーを設け、全市民が気軽にコミュニケーションをとり、交流を深めることができるように設置した。展示コーナーは、市内4公民館の主催講座や各自主サークル活動の成果物を展示し、健康コーナーでは市健康推進課職員による健康チェックや健康相談を開設した。共に多くの来場者があり、多世代での交流が深まった。知的学習活動コーナー5期間。1階図書館の各スペースに読み聞かせ、上映、古書販売等の読書活動や学習情報提供の場を設けた。図書館職員やボランティア団体による読み聞かせ活動では、会場設営が工夫され、入場と同時にお話の世界に引き込まれるような雰囲気が作られていた。読書への関心や知的好奇心を高める空間となった。集いのコーナー6期間。市内高校や団体による商品販売及び飲食の場を提供し、集い交流を促進するコーナーを設置した。菊池農業高校からは、生徒が愛情を持って育てた花や食品が出品され、菊池女子高校は茶道部によるお手前の提供が行われた。多世代との交流が終日を通して見られ、ほっとする時間となった。成果と課題。市民に親しみやすいイベント、そして多種多様なニーズに応えること、学ぶことの大切さを実感できることをテーマに、趣旨に賛同いただいた市内外の多くの障害学習関係機関との連携協働により開催できたイベントである。成果として、市民の高い満足度が得られ、また各機関の意識の高まりも見られた。結果として、予想を上回る多くの来場者があり、たくさんの笑顔を見ることができた。改めて、自前主義からの脱却、連携協働とネットワーク作りの必要性を感じるイベントとなった。4、終わりに。求められる公民館の役割は何かについて、常に職員で意見交換し、アイデアを出し合いながら事業を進めている。時には行き詰まり、立ち止まってしまうこともある。その時は必ず原点に帰り、キクロス設立の目的に戻るようにしている。今回の2事業は、共に新たな挑戦であったが、目的と対象を明確にし、達成するための手段、戦略を職員で練り上げて取り組みを進めていった。まず、事業を企画する段階では、関係課、関係機関等としっかり協議を重ねること。このことで事業の目的、対象者、内容等を共有し運営することができた。また事業を進める段階では、連携協働する、ネットワークを活用するという手法を取った。連絡を取り合い、互いに不安を共有しながらも、次の一歩を一緒に踏み出すことで、共に作り上げる喜びを味わうことができた。大きな収穫でもあった。 今回の私たちの学びは、効果的な事業を展開し目的を達成するためには公民館としてのコーディネート力が大変重要であること、改めて公民館としての新たな機能役割が見えてきたように感じている。今後はさらにこの機能役割を強化し、世代を超えた多くの人々が集い学び交流し活動できるよう、公民館事業を充実させながら本市が目指す市民主体の活動を促進し、市民参画型の癒しの里づくりに邁進していきたい。
第8分科会の実践を受けて、オフィス沖縄 H2 プラス沖縄文化芸術振興アドバイザー平田第一、1、総論。新型コロナウイルスの感染防止のため今大会が史上開催となったことは誠に残念である。加えて今般の九州地区を襲う集中豪雨の影響の甚大さを考えると、激動の時代の真っただ中に我々は生きていることを痛感する。少子高齢化の波は加速度を増す一方で、地域の自治会加入率の減少低迷など、地域コミュニティの再構築と再定義が求められていると言っても過言ではない。しかしながら、そんな時代の大転換期ともいえる現代に求められる新たな時代に適した公民館の姿を、今回の2つの事例報告では見ることができる。キーワードは、防災人材と次世代育成のインキュベート、支援育成する施設としての公民館の役割である。2、沖縄県読谷村の発表について。1、読谷村について。総論でも取り上げたように、キーワードのもう一つは、次世代の育成のインキュベート施設拠点として公民館が存在している事例である。読谷村文化センターは調理室、工作室に加え、多くの講座室を設置した中央公民館機能を有するふれあい交流館と、文化芸術の発表と創造の空間として、固定席706席を有する大鳥ホールとの複合施設で、県内屈指の稼働率の高さを誇る文化の交流拠点である。読谷村の人口は4万1000人。平成26年1月に日本一人口の多い村としての称号をいただき、豊かな自然と伝統工芸の里としての呼び声も高く、自治会活動も活発なコミュニティの生きた地域である。昔ながらの麻を基調とした24ある自治区の地域の公民館は、老いも若きも未来の宝の言葉の通り、異世代間の交流も盛んで、このコミュニティの豊かさを魅力に感じ、県外から移住する人も後を絶たない。2、赤インコ子ども三振クラブの意義。与儀館長と直接お話をする中で、今回報告された赤インコ子ども三振クラブの取り組みは、実はこの移住者の多い読谷村にとって大きな意味を持つのではないかという自分なりの思いにたどり着いた。以前から私には、文化は DNA でありアイデンティティを育むという思いがあったが、この地域に暮らす多くの移住者の子どもたちは、クラブでの芸能活動を通じ地元人化するきっかけになっているのではないかと思うのである。加えて指導を担う文化協会の古典音楽部会関係者には高齢な方も多く、異なる世代間の交流も実現できていると聞く。村という生活共同体を受け皿に、文化を血脈とした次世代へのふるさとの心継承が奇跡的に行われてきたのが、この取り組みの大きな成果と思われる。そして地域のイベントや大舞台での演奏・発表活動などを通して、多くの村民や近隣の区民の方々から拍手をもらった感動体験で、この地域に暮らす子どもたちの多くが、 この土地に本当の意味での根っこを着生させるのではないだろうかとも、そしてその交流の拠点を担う中央公民館の役割も、これもまた意義深い。括弧3、読谷村文化センターの意義。今回のレポートで紹介されたもう一つの取り組み、クルチの森100年プロジェクトにも同様の感想を持つ。沖縄民謡で使用される弦楽器三線の棹である、琉球国丹クルチの植樹と育樹の活動は、毎月の草刈りと年に一度の育樹祭、2年に一度のクルチの森100年音楽祭開催と野外活動がメインで、一見公民館とは無縁のように映る。だが報告書にもある通り、実行委員会の中の実務者にあたる関係機関は、担当する所管の行政、障害学習振興課、商工観光課、都市計画課に加え、三線職人、商工会青年部、三線実演アーティスト、そして地域のボランティアスタッフと多岐にわたる。これほどのメンバーが集う拠点として、さらには事務局機能を有する対外的な窓口として、中央公民館的存在の文化センターがプラットフォームとしてあり、縦割り行政の弊害が指摘される昨今、参加をつなぐ横断的な取り組みの奥義の要を文化センターが担っているのである。人生100年時代における100年にわたるプロジェクトも意義深い。三線の棹として活用できるまでに最低でも100年以上を要する取り組みから来たネーミングだと聞いているが、それだけで未来志向となるものである。クルチの森がサテライト的であるのなら、文化センターはキーステーション的な役割となり、きっとそれは公民館の新たな役割の先進的事例として、今後ますます存在感が増すことは間違いないものと思う。3、熊本県菊池市の発表について。括弧1、はじめに、7月未明の熊本県をはじめとする九州地方を襲った集中豪雨による甚大な被害状況を知らせる報道やニュース映像を見ながら、熊本県菊池市中央公民館の吉川良二館長の原稿が現実味を帯びた内容として胸に迫ってくる。ご挨拶も含め、直接熊本県菊池市ワイフにある中央公民館キクロスに問い合わせしてみた。幸いにも館長本人が在勤中とのこと、受話器を通して対応する吉川館長の元気で明るい声に安心すると同時に、改めて原稿の中にある2017年の開館と同時に与えられた2つのミッションのその意味の重要性が際立って思い出された。障害学習センターキクロスは2017年11月25日中央図書館と中央公民館からなる複合施設として誕生、年間32のコース187の講座を展開するほか、各種イベントの開催、クラブやサークル活動の支援などの取り組みを行っている。昨年度の利用者数は約5万3000人。括弧2、キクロスのミッションの意義。吉川館長の言う開館時に掲げた2つのミッションとは、レポート冒頭の段に書いてある1、これまでの公民館からの脱却と2、事業の拡充のことである。ミッションの1つ目のこれまでの公民館からの脱却の意味するものとは何であろうか、館長に聞いてみた。吉川館長は、昭和20年代初期に制定された公民館法に謳われた国づくり社会人教育のための役割こそがこれまでの公民館の役割であったものの、成熟した現在の社会の中ではその目的も変わってくるべきである。自前主義ではなく、関係する機関や団体と積極的に連携し、ネットワークを構築するべく そのプラットフォームとしての官の役割を自覚し、その目的を達成するためのコーディネート力こそが最も重要で、改めて公民館としての新たな機能と役割がそれである、と明確に答えてくれた。長年社会教育活動に携わり、地域はもとより県内外の公民館活動に精通した吉川館長ならではの深い洞察に激しく共感する。そして二つ目の ② 事業の拡大については、人づくり、つながりづくり、地域づくりをモットーにした事業展開を意識しているのだという。ユニークなのは、人づくりのテーマに防災人材を挙げた点である。3、地域の人づくり講座について、県との共催事業、地域の人づくり講座では、熊本地震後の防災力向上のために、防災リーダーとなる防災士の養成に着目し、2019年から3年間の事業として防災リーダーの育成と養成に力を入れている。とりわけ自主防災組織の活性化は喫緊の課題であり、主体的な防災人材を確保すると同時に、地域の一人一人が防災意識を強く持った核人になっていかなければ、どんな学びでも机上の空論になってしまう。学びの後の応用や出口をいかに考えるかが重要ではないかと指摘した。吉川館長はまさにその通り、計画2年目の本年、最終年度の来年の学びを通じ、防災人材の養成は完結するものではなく、むしろ講義終了後から本当の学びが始まると思う。防災意識の高まりをどう維持させていくか、学びの後の機会をどう作るかを目標に見据えて2年目を取り組んでいますとのことだった。目下の課題は、講義参加者が今は自治体職員や自治体組織の役員が中心であることなどから、一般の地域の方々の積極的参加を促し、さらなる防災意識の向上につなげ、そこから自主防災組織の活性化を図るという。4、助言者として、私から助言すべきことは何もないが、あえて提案するとすれば、若年層や若者世代を対象とした防災キッズリーダーズや防災青年団、あるいはシニア世代を意識した防災クラブというような世代ごとの学びと組織の組成を試みて、年代別に届く工夫をしてみてはどうだろう。講義プログラム作りやチームビルディングなど、活動の中心的な役割を3年間の講座で学んだ防災リーダーたちが担い、防災士として市民に防災の必要性と防災意識の重要性を語っていくのである。古代ローマのセネカもこう言っている。人は教えることによってよく学ぶと。熊本県菊池市の取り組みが全国の防災人材育成の先進的事例と知られる日もそう遠くないと確信する。4、今後の展望。かつて副知事もされた琉球大学名誉教授の宝倉義先生は、地域自治体におけるあざや区は、人間で言えば毛細血管と言える。毛細血管が活発なことが人体における健康状態というならば、その地域における活発な自治活動こそが、その地域の健康のバロメーターである、と話された。今回報告のあった2つの公民館施設は、どちらも新たな時代の要請の中で時流を呼んだ新しいコンセプトの下で活動を展開している。この点で両館長の先見性に心から敬意を表したい。ハード、拠点施設とハート、ソフトコンテンツ、どちらも大事の言葉の通り、防災と芸能文化という違ったジャンルの話題に見えながら、持続可能な地域や心を育むインキュベートな施設としての2つの中央公民館の在り方は、今後ますます光彩を放つものであろうと確信すると同時に、 さらなるその取り組みにエールを送りたい。